京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、太田光平です。そして、毎月最終週はですね、近畿労働金庫総合企画部地域共生推進室の中須正治さんと一緒に進めております。中須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中須さん、もう、3.11、今、来月ですけれども、
そうですね、
震災からですね、6年、東日本の、震災が6年経ちます。関西にね、京都に、ここ京都にもですね、避難されている方、今も生活を送られている方、たくさんおられますけれども、それ以外にもですね、まだいろいろなその困難な現状に立ち向かっている方々いらっしゃいますが、ローピンさんとしてもいろんな取り組みをされているんですよね。
そうですね、震災が11年に起こって、関西の地は阪神・淡路大震災がありましたので、現地の方に応援にというような支援にというような声がかなり、発災後、かなりの盛り上がりがあったんですけども、でその中でフォーラムを開いたりとか、現地でどういう活動が今求められているのかっていうようなことをやっていった中で、夏が過ぎて秋口ですかね、避難されている方がたくさんいらっしゃると、その母子で避難されている方がいらっしゃるようだと、現地に行く活動も大事だけども、避難されている方にどういったことができるのかをやっぱり考えないといけないねというのが、 NPO センターの皆さんと連携していった活動の中で生まれまして、枚方パークに呼んではどうかというような話とか、子どもさん遊ぶ場を求めているんじゃないかと、でももう一つ交流の場も求めてるんじゃないかというようなことの、NPO ならではの、意見なんかもありまして、ただやってみないとわからないというのがあって、やってみたところ大雨で大変だったんですけど、100人から集まっていただいて、実際交流の場ではいろんな方々が集まりましたので、やっぱこういう場を求められてたんだという、ニーズ発掘の場にもなりまして、その後、渦政映画村とか、USJ にもお呼びしたりして、全部交流会セットで弁護士の方にもお越しいただいて、相談コーナーを作ったり、そんな中で、避難者のグループが、関西でもできつつあって、実際できてきて、ある団体から他の県の団体はどういうことをしてるんだろうというようなお話があって、それであれば各2府4県の、で生まれた避難者グループに老基に集まっていただいてね、それが12年の、10月ですかね、に集まっていただいて、その中に京都からの団体もご参加いただいて、実は今日お越しいただいている団体の方々にもその会議に参加いただいたというのが、今に至るところかなというふうに思ってます。
なるほど。ローキンさんはね、この継続的にまた定期的にいろんな形で支援もされてきておりますけれども、この、2月末ですけれども、来月、6年目を迎えて、で、どうしても風化させちゃいけないんだけれども、ついついその忘れがちというか、なかなか自分も情報を拾いに行かなかったりだとか、自分ごとにこうなっていかない、今どういう現状なんだろうということに思いを馳せる機会もなかなか、
そうですね、情報が、少ないんで、過ぎ去ってしまっているというふうに思ってしまっている状況が、あるので、ぜひそのあたりのところは今日のところでいろんなお話が伺えたらなと思います。
今日はしっかりですね、たっぷり現場ので活動されているお二方に、お話をお伺いしていきたいと思いますので、この後もお聞きください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをお迎えしましょう。一般社団法人みんなの手代表の西山優子さんと、そして NPO 法人なごみ理事長の大塚茜さんです。お二方、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、この2つの団体は京都で、まあ、避難者の皆さんの支援、また、まあ、いろんな形でこうされてきておられますけれども、どんな活動をしているか、それぞれにご紹介、まずはいただきたいと思います。まずは、まあ、みんなの手代表の西山さん。
はい。はい、私は、福島県福島市からの、避難者である。ということもありまして、はい、避難者と、まあ、最初は避難者と支援者をつなぐネットワークということで、うん、自助活動として、はい、この活動を始めました。
なるほど。
現在は、一般社団法人になりまして、3つのことを、まあ、主にやっておりまして、はい、まあ、避難者同士の、つながりを作るということと、それから、避難者と、それから、まあ、避難先である京都のつながりを作る。
なるほど。
それから最後は、やはりふるさとのつながりを作ろうということで、うんうん、3つの柱で行っておりまして、まず、まあ、避難者同士のつながりを深めるために、交流会であったりとか、はい、まあ、頻繁に行っております。で、地域とのつながりというところで、コミュニティカフェである、みんなのカフェというカフェを、2013年5月にオープンしまして、うん、伏見桃山の方でカフェを行っております。はい。まあ、ふるさとのつながり、やはり私たちふるさととは切っても切れない関係ですので、ふるさとへの帰省バスを、2011年の12月から、はい、毎年2回ほど走らせておりまして、うん、まあ、今年は、まあ、去年は、新幹線に変わっているんですけれども、帰省であったりとか、帰省ツアーであったり、それから福島の子どもたちをこちらで呼んで、再開プロジェクトであったり、リフレッシュキャンプであったりってことを主にしております。
なるほど。はい、ありがとうございます。いろんな多様な活動されていますけれども、このまま、大塚さんの方にもお話をお伺いしたいんですが、はい、NPO 法人なごみということで、はい、どんな活動されているんですか？
はい、はい、私たちはですね、女性と子どもっていうところに主眼がありまして、はい、もともと保育園を運営していたことがあったので、うん、被災地の方で保育園を運営していたりもするんですけども、
なるほど、
同時進行的にやはりこちらにも、子どもさんを抱えたお母さんがたくさん避難してこられてるっていうことで、うんうん、その方たちの居場所を作ろうと、
はい、
寄ってこれる場所を作ろうということで、2011年の10月からサロンを恒常的に開設しているサロンを作って活動しています。その発展系として、先ほど西山さんもおっしゃいましたけど、うちもカフェをできたりとか、はい、交流会をしたりとか活動をしているんですけれども、今重きを置いているのは、その一人一人のしたいこととか、どうやって生きていこうかとかいう、はい、その一人一人の、例えば家族なら家族それぞれに思いがあったりとかするので、うんうんうん、そこのところを自分でも見えない、わからない、こういうことがあったのでどう考えていいかわからないっていう方がいらっしゃいますので、そこをこう少し丁寧にですね、傾聴させてもらいながら、はい、自分の生きる道を探してみようっていうような活動をしております。
なるほど。この二方、二つの団体ともにですね、そういう、まずは場作り、まあ、カフェをやられてるっていうのは特徴的ですよね。
そうですね。
うん。ローキンさんとのつながりでいくと、はい、まあ、いろんなところでご一緒する機会があると思うんですけれども、はい、少し教えてもらっていいですか？そうですね。どういうつながりも、
はい、先ほどの、支援者団体の横のつながりもそうだったんですけど、はい、まあ、その後、被災者支援法っていう、うん、被災者支援法ですね、が、基本法はできてたんですけども、はい、具体的なところは何も決まってないという時期がございまして、はい、うんうん、まあ、その時に、2月13年の2月ぐらいだったですかね、まあ、そこでフォーラムを開催をしまして、まあ、そこにまた皆さん集まっていただいて、東京の弁護士会の方も来ていただいて、まあ、当事者の声をやっぱり出して、うんうん、市民の皆さんにも知ってもらいたいということで、マスコミの方にもお声かけて、まあ、そういうフォーラムをやって、
はい、
まあ、その時声明文なんかも、
うんうんうん、
まあ、決議にさせていただいてね、はい、させていただいた経緯があるんですけど、まあ、結局まだ十分な支援法にはなってないという状況も
現状でね、
につながってしまっているというようなことが大きな課題なんかなというふうに思ってます。
あ、なるほど、はい、まあ、いろんな課題がね、この、まあ、もしかすると年を重ねれば重ねるほど今あるのかもしれないですけれども、なかなか今どういう現状なのかっていうのが、うん、僕らその普通に生活をしている中ではですね、見えにくくなってしまってきてるっていうのは大きな問題だと思うんですよね。ね、そんな中にあって、現場でですね、活動されているお二方にもう少し深く聞いていきたいんですけれども、西山さん、はい、京都に避難をされて、これでじゃあ6年目になるんですかね。どうでしたか、この6年。最初は、まあ、もともとは京都には何かゆかりが
なかった
んです。何もない中で、京都にこう避難をされるっていうのは相当ないろんな覚悟というか、いろんな寂しい気持ち含めてですね、あったんじゃないですか。
そうですね。ただ、京都府の、山田知事が、3月15日から福島県全域の避難者を受け入れてくださったということで、自主避難者だったんですけども、早い時期に京都に来ることができて、
なるほど
本当に感謝しています。
他都市に比べてね、京都はそういうのを早くにこう、整備をしたっていうのがありましたよね。そう考えると、いろんな支援も含めて、京都の、あそこ一丸になってね、京都はやっていた時期がありましたけれども、そういうのを構想したというか、少しその救えた部分もあったのかもしれませんね。もう6年ですけども、随分もう京都には慣れましたか？
そうですね。ただもう、6年間ずっと活動していた気がしてて、自分のプライベートな時間はどうだったかなとか、
なるほど。
思ったり、一緒に母も、来たんですけど、父も母も娘も来たんですけど、母が去年の夏に亡くなりまして、福島に行ってたら、亡くならなかったんじゃないかなと思ったり、やはり高齢者が場所を移動するっていうことはかなりのストレスであったりとか、やはり受け入れてはいただきましたけど、受け入れ先も、すごく住環境の整ってるところではなかったので、そういうことも含めて考えて、本当に避難してよかったのかなっていうふうに思うところがあります。
そっか。そうですよね。それはやっぱり住む土地、慣れ親しんだ場所を離れて、新しい土地で住むっていうのは、なかなか辛労というかストレスがたまる。ますよね。しかも望んでそうなったわけではないっていう部分もね。
そこがね、決定的に違いますからね。
そうですよね。避難者同士をこうね、いろいろコミュニケーションを取るような場作りをされておられますけれども、避難者の皆さん、横のつながりというのは随分強くあるんですか？
そうですね。もうずっとここに来てから、近くに福島の人がいるっていうのは、同じ境遇の人がいるっていうのは、すごく、心強いもので。
なるほど。
ただやはり問題としては、やはり集まるメンバーは大体似てて、いつも同じで、
なるほど。
逆に本当に交流会とかにいらっしゃらない方々もいらっしゃるんだろうなっていうところが一番気になりますね。
そっか。じゃあそういう方たちが今どういう気持ちでどういうふうなご生活されているのか、またそういう支援の手が届いているのか、もしくは必要としているのか、それすらも何も今、わからない方ももちろんいらっしゃるわけですね。そういう点でいくと、その、なごみさん、大塚さんですけれども、お母さんと子供に、焦点を当てて、支援をされていると。
はい。そうではあるんですけど、やはり、その、単身で来られた方とか、高齢者の方っていう方からのご相談もたくさん受けますので、基本の出発はそうだったんですけど、今はもう、
幅広く、
ご相談には応じておりまして、で、訪ねていて、個別相談、個別訪問っていうのも、行けるところから一つずつとは思ってます。
いや、その高齢者だけじゃなくて子どもさんもね、その年齢によっても違うかもしれませんけれども、やっぱり慣れ親しんだ土地から京都に来て、なかなかのストレスだったり、またそのうまく馴染んでいけなかったりなんていう場面もあったのかもしれませんね。
そうですね。
具体的な相談とかいうのはいくつか紹介いただけますか？
なかなかそこはね、個別の
事情で、それはそうですね。
でも難しいんですけど、やっぱりこう親子関係がこう悪くなっちゃったとか、こう言いたいことが言えないままずっと6年間過ぎてしまったので、家族のコミュニケーションがうまくいかなくなって、今その引っ越すか引っ越さないか、戻るか戻らないかみたいなところで、なんていうんですかね、家族の合意ができにくいみたいなことは結構ご相談としてはありますね。
確かにそうですよね。こういう避難生活がいつまでこう続くのか、また自分たちも続けるのか、いろんな家庭のご事情もあるでしょうし、いろんな状況が重なりに重なって、
そうですね、
こういう状況っていうのはこれまでもちろんみんな経験がないですよね、西山さんね。
そうですね。ただなんか今私たちはこんな長く京都にいて避難者なのかっていう気もしていますね。もう移住を決められた方もいらっしゃるし、でもうここに住んでるわけですから、避難者じゃなくて居住者ですよね。居住者ですから、いつまでもまた福島にいる方は同じ、避難区域の方は別にしても、やはり大体のエリアで 例えば私の住んでる福島市でもかなり除染が進んでいて、線量も下がっている、どうしてまだ避難してるんだっていう声もありますし、そこにいらっしゃる方々は私たち以上に支援をもらっていないわけですから、そういう中でこの支援の中にどっぷり使って私たちは避難者ですって言ってるのもどうなのかなと、避難者の立場としてはそう思いますが、ま
あ、難しいですね、
まあ、同じ支援者としては、まあ、それでも手を差し伸べてるあげなければいけない人たちはいるっていう、そこの葛藤が私はよくありますね。
なるほど。これはじゃあ長引けば長引くほどそこの葛藤っていうのはもっと多分強くなってくるかもしれないですね、
そうですね、
まあ、今6年、まあ、これが長いのか短いのかっていう、これもどういう視点で見たらいいか難しいところですけれども、でもまあ、一般的には、多分皆さん、リスナーの皆さんも、避難者の方にこう、話を聞くと思いを馳せるけれども、なかなか日常の中では、近くにね、いらっしゃる方は別ですけれども、
そうですね。
今どういう現状なのか、で、テレビや、まあ、報道なんかでは、なかなか、まあ、福島の現状だとか、放射能の話だとかっていうのは、出てきそうで出てこない。
だから例えばね、まあ、下がりました。除染しました。だから、綺麗になりました。だけれども、その値っていうのは、まあ、確かに低くなりましたけれども、で、前住んでた時よりも4倍ぐらいあるとかね。
はい。
それとか、自分のうちの周りはいいけど、森とか山とかに行ったら、全然除染が始まってな、終わってもないし、やるつもりもない。じゃあ、そういうところに帰れるかなと。でも、そこを住んでる人たちもいる。
なるほど。
あなたはどうしますかっていうね。
本当ですね。いや、それはね、今、福島の話だって、やっぱり聞いてしまいがちですけれども、京都だって、それはね、わからないですからね。
そうですね。
ね、まあ、すぐ近くにありますから、そう考えると、自分たちもそういう時にですね、どういうふうに、どうその行動に出るのかっていうのは、かなりその自分事として捉えざるを得ないというか、捉えていかないといけない話ですよね、大塚さんね。
その長期避難っていうことを想定が今までされてこなかったので、国の中で、なんで今回その初めての原発事故を伴う大震災が起きたっていうことから、新しい法律は何もほとんど何もできてないし、避難した人をどう支えるかっていうスキームもないですし、じゃあ自分が明日福井のね原発がなんかこう調子で悪くなってしまった時に、自分はどうしたらいいのかっていうのは多分みんな考えてないと思います。で、それを支える国の仕組みも全然できてないですし、6年経ったら追い出されるよっていうのが実例として今進行しつつあるっていう。
なるほど。
そこは少し自分ごとだったらどうするかっていうことは考えないといけないんじゃないかとは思いますね。
なるほど。確かにその原発事故を伴う避難と、まあ、震災との組み合わせっていうのが、これまで例がない中で、まあ、今もこうやってもう6年経ってもなかなかそれを支え、まあ、どういうふうにしていくかというスキームができてないっていうのは、これまたすぐまた起きる可能性もあるにもかかわらず、どうしたらいいかっていうのは難しい。またこうやって現場でその、まあ、避難者の方、またいろんな震災支援されている方々、まだまだたくさんいらっしゃいますけれども、でその過程の中で熊本も起きて、そうすると東北の話っていうのはまた少し忘れ去られてしまって、でもそれ忘れることができない。阪神淡路だってずっとやっぱりそれを引きずって生活をされている方、またそこで人生変わってしまった方、戻れた方も中にももちろんいるんでしょうけれども、でもやっぱりこれっていうのは大きいね、ターニングポイントに皆さんなってしまってますよね。
そうですね。
ここにだから自分たちはどうアプローチしていくのかみたいなことを含めてですね、この一曲挟んだ後に高根最後いろいろ話をお伺いしていきたいと思います。ここで一曲紹介しましょう。ロッド・スチュワートで If We Fall In Love Tonight。さて本日の京都ハッピーヌピオ、まあ、来月 3.11 この、まあ6年を、まあ、東日本大震災が6年を経過してですね、今どういう状況になっているのか、京都にもたくさんの避難者の方来られてますけれども、この方々たちにいろんな支援をされている一般社団法人、みんなの手代表の西山さんと NPO 法人なごみの理事長大塚さんをお迎えしてお話をお伺いしております。お二方ともお店をね、そういう場作りをされてきておられますけれども、みんなの手はどこで
伏見桃山駅の京阪の近くの大手通商店街からちょっと入ったところにあります。
あ、なるほどなるほど、
みんなのカフェ、
ね、みんなのカフェですよね、はい、ありますね、はい、なぐみさんは、
はい、七条大宮の水族館の近くに、七条大宮から西に200メートルぐらいのところにあります。
なるほど、ね、アクセスがいいところですし、ね、二方ともぜひお子様連れで、
ねね、町屋を、ね、改装されて、おしゃれに、うん、経営されてます。
なるほど、はい、まあ、こういう、ね、場で、まあ、避難者の皆さんの、うん、まあ、交流があったりだとか、避難者の皆さんと一般の方の交流があったりだとか、まあ、こういう中間支援というか団体同士の交流なんかもいろいろされていると思うんですけれども、まあ、実際、まあ今ね、まあ、こういうふうにいろんな、まあ、6年経っていろんな活動が広がってきていると思います。一方で困っていることとか今後こんなことしていきたいなみたいなことがあると思うんですけれども、まずは西山さん、何かどうですか。
やはり風化させないっていうことと、うんうんうん、やはり体験しないとわからないので、
なるほど、
ぜひぜひいろんな方々とつながって一緒になんかボランティアをねしていきたいなっていうふうに思います。
なるほど、まあ、いろんな方がね、はい、その避難されている方、それを支援されている方ではなくて、その支援者側というか、まあ、その自分が当事者となって、うん、当事者というか、そのなんていうかな、自分ごとにねやっぱりみんなしてもらって、みんなでこう支えていこうとか、うん、
まあ、福島だけではなくて、まあ、宮城の方もいらっしゃいますし、
はい、
で避難者だけじゃなくてやっぱり被災地もありますし、
そうですね、
やはり京都遠いですけどね、
うんうん、
でもやはり被災地に思いを馳せて、みんなでなんか連携しながらなんかできるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど、ぜひいろんなボランティアあるんですよね、活動はね。
そうですね、ニュースレターを作ったりとか、
はい、
あと子どもたちと遊んだりとか、
うんうん、
それからコミュニティカフェ運営しているので、まあ、運営スタッフとなっていただくとか、
なるほど、
いろんなことありますので、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。
多分そこでの経験っていうのはかなりね、いろんなスキルもアップもあります、ね、出会いもありますね、
いろんなきっかけになると思います ね、
そうですよね、
いろんなことを考えるね。
なるほど、大塚さんいかがですか。
はい、そうですね、いろんな活動が生まれるっていうことは同じように思ってるんですけど、避難者だった方っていうのが、うん、自分も避難者のためになりたいとか、人のためになりたい、うん、京都に恩返しをしたいとおっしゃってる方が結構いらっしゃるので、そういう方が自分の思いをこう実現して、一緒に活動して人のためになる、人の役に立つ活動をするっていうのを支えるっていうふうに、来年度の課題はそういうふうに設定してます。
でもそういうふうに、ね、思っていただけるというか、ね、逆に、ね、そう、まあ、恩返しというか、まあ、一緒になってこう、ね、もっと僕らも考えないといけない、
ね、
部分ありますけれども、
支え合い助け合いというのが、ごく普通に、営める関係づくりが一人一人ができたら、
そうですね、
いいんじゃないかなと思いますね、
うん、なるほど。ローキンさんでもこの後、はい、
そうですね、
サンテイジに向けてありますよね、まあ、
ローキン化というよりはローキンが協賛しているイベントなんですけども、サンテイジフロム関西という毎年行われている内容なんですけど、今年は土曜日が 3.11 の日になっておりまして、うん、大阪の梅田スカイビル、こちらの方で14時から開催されますけども、はい、いろんなシンポジウムとか、まあ、講演があったりとか、はい、パネルディスカッションがあったり、まあ、今回は東日本もそうなんですけど、熊本、阪神淡路、それぞれの経験を語り合うというようなことのコーナーもございますので、まあ、ぜひ 3.11 のフォーラム関西ということで、大阪の方にお越しの方はお立ち寄りいただけたらなというふうに思います。
なるほど、
はい、
分かりました。ぜひ、チェックしてみてください。これ、ローキンさんのホームページの方にも、
いや、これはね 3.11 フロム関西、
はい、
FROM、
うんうん、
でアルファベットの関西で検索いただいたら出てきますので、はいはい、そちらをご覧ください。
ですね、3月11日に開催されます、
はい、
事務局は大阪ボランティア協会なんです。
そうですね、
こちらの方でもからも行けますかね、
はい、コンセプトは忘れないお互い様、はい、関西でできることということですので、まあ、先ほど今日のお話にあったようなところを、まあ、この場でも情報を知って何ができるかを、まあ、皆さん考えていただけたらなというふうに思います。
そうですね、
はい、
打ち合わせの時もちょっと少しお伺いしてましたけれども、避難者の方々やっぱり時間が経てば経つほどいろんな課題も出てきているというふうに聞き、ま、お伺いしましたし、またそれを支える制度を含めてね、もっともっとその深めていける部分であるとか、自分たちがもっとねその声を上げていかないといけない部分だとか、一人一人がね、うん、いうふうにこうあるというふうにお伺いしておりますので、最後一言ずつになりますけれども、何かそのリスナーの方にですねメッセージがあったら聞きたいと思いますけど、まずみんなの手の西山さん。
そうですね、やはりつながって 分かち合ってそれ寄り添っていきたいなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。大塚さん、
はい、あの震災と避難を経験した人として今後どう生きていこうかっていうところ の, あの見守りといいますか、京都としてそれを応援していって、うん、そういうあの気持ちを新たにしていただければ嬉しいです。
なるほど。いや今日はね、あの短い時間でしたけれどもたっぷりお話お伺いしました。この 3.11 も, もう来月ですけれども、やっぱり自分事としてやっぱりもう一回この捉え直す機会、この毎年が来るたびにですね、やっぱり自分事になるようなね、あの情報を自分で皆さんも集めていただきたいと思いますし、
そうですね、
ね、はい、あの何ができるかなって一人一人違うと思いますので、で現場では何をしてほしいっていうのがいろいろ実はあったりもしますので、ぜひホームページ等をチェックしてですね、西山さん、皆の手の西山さん、ボランティアでぜひ来てくださいというようにこうおっしゃられてましたけれども、できることたくさんあるみたいですので、チェックぜひしてみてください。
やっぱ想像力と思いを馳せて、
はい、
やっぱり自らの問題として考えるということが一番大事でしょうね。
うん、そうですね、
はい、
はい。本日は一般社団法人みんなの手の西山代表、また、固定非営利活動人なごみの大塚理事長、本当にお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。